祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう生ける誠の神様、あなたの日に心からの祈りを持って私たちは御前に集っています。あなたのお導きによるものと信じて心から感謝いたします。あなたは聖書を通して、また多くの証人の口を通して私たちに繰り返しあなたの御言葉を語りかけてくださいます。どうかそれを受け入れることができますように。今週もあなたの御言葉による力によって希望を持って生きることができますようにお導きください。神様、あなたは世界をすべ収めていらっしゃいます。世界の至るところで争いが絶えませんが、あなたはその隅々に至るまでついにはあなたの平和をもたらす力をお持ちでいらっしゃいます。どうか私たちをあなたの平和の器としてお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望の支配するところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださいますように。御前にひざまずくすべての兄弟たち姉妹たちをあなたが恵み祝福をお与えください。初めてこの教会にお見えになった方々をどうぞあなたが恵んでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たち、特に病床にある秋田姉妹のために祈ります。日々その傍らにあってお支えくださいますように。お年を召され、また体調が十分でないために今日の礼拝に出席できない友をどうぞあなたが帰り見てくださいますように。あなたの支えと励ましとを祈ります。人生の大きな悩みを抱えている友があります。どうかあなたが慰め励まし良き解決をお与えくださいますように。道を求めている方々があります。どうかあなたご自身が光を照らしてくださいますように。教会学校の愛する子どもたちをどうか今週も守って祝福してくださいますように。この町に住むすべての市民の方々をあなたが守り、特に辞める方々や高齢者、幼い子どもたち、助けを必要とする人々が 今週もあなたの守りと祝福のもとに過ごすことができますように。私たちの教会がこの地にあって、あなたの福音を高く掲げ、それを証しし、そのゆえにすべての人々に奉仕をする、そのような教会としていよいよ成長していくことができますようにお願い申し上げます。この礼拝をあなたご自身が最後まで親しくお導きください。そしてどうか新しい希望と生きる喜びを持って、それぞれ家路に就くことができますようにお導きください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたルカによる福音書の12章の22節以下についてお話をしたいと思いますが、これはほとんど同じものがマタイによる福音書の方にもございまして、三条の説教の中にそれがあります。でただし両方読み比べてみますといくつかの違いがあります。例えばマタイの方では空の鳥を見なさいと、そういうふうになっておりますけれども、ルカではカラスです。カラスを見なさい、そうなっています。でカラスというのは旧約聖書のレビ記などを見ますと、ハゲワシとかヒゲワシとかクロハゲワシとかトンビとかハヤブサとか、そういったいくつかの鳥と並んで汚らわしいもの、汚れた鳥とされております。でそういう鳥を食べることも禁じられていました。でおそらくこれは猛禽類っていうんでしょうか、肉を食べる鳥たちでありますから、死んだ動物の肉を漁ると、そういうことを よくやっていたために、それで汚れたものとされたのではないかと、考えられています。でしかしイエスはこのようなカラスも神に養われていると、そういうふうに言われるんですね。あまりカラスを目の敵にしない。でこの上原の近くにもカラスがおりまして、私は水曜日の朝早くゴミの袋をこの坂の上の方まで持っていくんですが、それをなかなか取りに来ないときによくカラスがそこに群がっています。あれは頭のいい鳥ですから、袋をくちばしで上手に破って中に入っている生ゴミを引っ張り出して、そして食べています。あたりが散らかったり臭かったりして、住民にとっては迷惑この上もない。そこで東京ではカラスが大変増えて、あちこちで目の敵にする人々が現れています。私たち人間の住民の側から見るとそうなんですけれども、しかし彼らとすれば生きていくために必死になって知恵を働かせていると、そういうことなんでしょう。でああいうカラスの姿を見ておりますと、今日のこのルカ福音書の言葉が妙に腑に落ちます。カラスのことを考えてみなさい。24節ですね。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。何かなるほどという気持ちがいたします。妙に実感できますね。でカラスでも神様はちゃんと生きていくことができるようにしていてくださる。ユダヤ教の社会で汚れた鳥とされているような、そういうものでも神様はちゃんと生かしていてくださる。
ましてあなた方は彼らよりもはるかに価値のある人間ではないかとイエスは話を続けます。24節の後半ですね。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。おそらく皆さんの中にはこの価値という言葉に引っかかりを感じる方もあるかもしれません。最近ではエコロジーに関する議論がだんだんと進みまして、その過程で人間の価値だけを市場のものとする、そういう考え方がそもそも間違っているのではないかということに人々は気づき始めています。人間も作られたものの一つに過ぎないのではないか。で、価値という点では他のすべての被造物と、動物や鳥や植物や小さな、細菌類に至るまで、そういったすべての被造物と変わりはないのではないか。で、あくまでも人間だけを中心に考えて、人間がその他の被造物を、殺したり壊したりする権利があるかのように考えるのはそもそも間違いではないか。そういう取るに足りない人間によって汚れたものと断定されているような、そういうものでも価値を神様から与えられているのではないか。で、そんなふうに議論がただいまで進展しております。人間を中心に考えるのはおごり高ぶりであると。で、そういうことは間違いのもとではないかという反省ですね。で、私はこの主張には確かに見るべき点があると思っています。で、そうしますと今日のテキストをどういうふうに考えたらいいか。で、私は人間というものが作られてこの自然界の中でその森として置かれているという、その点に注目したいと思います。で、旧約聖書の創世記に、こういう箇所があります。創世記の2章、2章の15節、旧約聖書の一番最初の方ですね、3ページです。1章には天地創造の話がありまして、2章にその人間が作られた時のちょっと別の資料に基づいた不思議な話が出ておりまして、エデンの園に置かれたということが書いてあります。その2章の15節に、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。このエデンの園に人が住まわせられて、そこを耕して守る責任を与えられたというのであります。で、もちろんその中には他の動物や植物を、ある意味で支配する、それを有益に用いていくための責任ということも付随しておりますけれども、とにかくそのエデンの園を耕して守るように神様から使命を与えられた。それが人間であると、そういうことであります。で、私はこの箇所に注目したいと思います。人間というのはおごり高ぶって他の動植物を支配する、あるいは殺す、そういうことのために、置かれているのではなくて、園庭としてその森としてこの世界の中に置かれている。そしてこの自然界をちゃんと守っていくためのそういう役割に見合うだけの多くの力を人間には神様はお与えになりました。人間は確かに他の動物と比べるとたくさんの力を持っています。そして多くの可能性を持っています。まっすぐ立って歩くことができるようになった結果、 脳は他の動物とは比べ物にならないぐらいに複雑に進化しました。手の働きも自由になりました。そうしてさまざまな道具とか機械を作ることができるようになりました。で、人間はこの能力を自由に駆使して自分たちが生きるだけではなくて、神の作られたこの世界を守り、すべての被造物を生かしていく、そういう責任を与えられています。そしてそのために必要なものはすべて天地万物をお作りになった神が備えてくださいました。だから衣食住のことであれこれ思い煩う必要はないと、そういうふうに話がつながっていきます。で、これは神様の創造の御業という、そういう観点から見た場合のその思い煩いの排除ということになるでしょう。ただ私は今日の箇所を読んでおりまして、もう一つ別の見方があるということに気づきました。それは、いわば難しい言葉を使いますと終末論的な見方です。野原の花に言及した箇所であります。27節から28節まで。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。で、この28節の今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草でさえ、で、この言葉に私たちは注目させられます。ちょっとついでに注釈を加えておきますと、この野原の花というのは仲介書によりますとアネモネのような花だろうと、言われています。紫色です。で、ソロモン王のような偉い人が着ていた衣も、いつもっていうわけじゃありませんが、公式の場で着る着物は紫色でした。で、ところがそういうふうにして人工的に染められた衣の色と比べると、野原に咲いている小さな花の色の方が比べ物にならないぐらいに美しい。で、これは私たちも実感するところです。人間がどんなに頑張って美しく染め上げたと思っていても、自然の花の美しさにはとても勝てません。それをイエスは言われるわけです。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。アネモネのようなごく素朴な野原の花、この小さな花の色の方がはるかにはるかに美しい。で、そこでイエスは言葉を続けて、今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。明日は炉に投げ込まれる。で、これが先ほど申しました終末論的な見方です。いつまでもそこにあるというわけじゃない。野原の花というものは、人が来て知らずに踏んづけていくかもしれない。そうでなくったってそう長生きできるものじゃない。刈られて家畜の餌にされることもあれば、枯れたその花が他のものと一緒になって炉に投げ込まれて燃やされるということもある。明日のことはわからない。そういう運命のもとに生きている。しかしそういうものでも明日は炉に投げ込まれる草でさえ
このように美しく神様は装ってくださる。
私たち人間も明日もわからぬ命です。しかし明日は炉に投げ込まれる草でさえもこのように装ってくださる、美しく装ってくださる神様が私たちをも美しく生かしてくださらないはずがあるでしょうか。終末に直面して生きている私たちもその日々神によって美しく生かされている、これが肝心なことであります。そのことを考えると衣食住のことであれこれ思い悩むということが、必要ではないということに気づくでしょう。でそこでイエスの最初の言い方に戻りたいと思いますが、23節に命は食べ物よりも大切であり体は衣服よりも大切だと、そう言っておられます。この大切だという言葉ですけれども、私はどうもこういう訳し方でいいのかどうか前々から疑問に思っていました。もともとはメガレーというギリシャ語でありまして、つまり何々よりも大きいという意味の言葉です。何々よりも大きいという比較級です。で私は何回もこのことについて考えました。こういう意味ではないかというのが私の考えです。創造主である神によってすでに命が与えられている、さまざまな能力も与えられている、そういう事実、またこの世の終末をもその御手のうちに収めていてくださる神様が、すべての被造物を、人間だけでなくてすべての被造物をこの限られた時の中にあっても美しく生かしてくださるという、その事実で、これはこの事実は衣食住のことであれこれ思い悩む必要がないくらいに大きな事実なのだ、そういう意味でこの事実の方が大きい、命は食べ物よりも大きい、体は衣服よりも大きい、その事実はもっともっと巨大な事実であるという、そういうことではないかと思います。で世の異邦人なら、そういうふうにこのルカは書いていますが、世の異邦人ならば衣食住のことで思い悩んだり、それを切に求めたりするかもしれない。しかし天地の作り主である神様が、歴史の支配者である神を信じている者たちにとって、そんなことをあれこれ思い悩む必要はないと言っていらっしゃる。思い悩む必要はすでになくなっている、そういうことではないでしょうか。でこれは私たちの経験に照らしても言えることだと思います。で皆さんも同じような経験をなさった方が多いと思いますけれども、私自身もそういう経験をこれまで何度も繰り返してきました。心配なことが次々に起こる、やっていけるだろうか、明日食べるパンがあるだろうか、生きていけるだろうか、何度となくそういう心配を持って私たちはこの世にこれまで生きてきたと思います。しかしきっと道が開けました。必ず道が開けました。もう行き詰まりだと思えるような時にも必ず道が開けました。でこれが私たちの共通の経験ではないでしょうか。あれこれ思い悩む、その必要がないくらいに 私たちに命が与えられており、体も与えられており、さまざまな能力も与えられていて、自分で道を切り開くことができるようにもさせられているという、その事実がある。で、その事実を考えると、何を食べようか何を着ようかといって思い煩うことが余計なことに思えてくる。イエスはその点を私たちに言っておられるんだと思います。で、最後に、私はこの教訓を語ったのがイエス・キリストであるということに注意を促しておきたいと思います。これは一般的な人生論ではありません。一般的な人生論としては、よく同じようなことを言う人がいます。くよくよしたって始まらないさ、なるようにしかならないさ、テセラセラ、なるようになる。そういう人生論を語る人はこの世の中にいくらもいますが、そしてそれはそれで、まあ当たっていないわけでもない。で、しかしこのルカの話というのは、そういう一般的な人生論とか諸星君とか、そういうものではありません。この話はイエス・キリストから解釈されなければなりません。さっき私は創造の出来事から、神様の創造の御業から読むということ、それから終末論的な観点から見るということ、そのことをお話ししましたけれども、最後にキリスト論的に解釈するということを申し上げたいと思います。イエス・キリストからこの話を理解する。イエスは神の国の福音を語られました。神の支配が来る。今は横島な支配が横行している時代であるけれども、そういう世界であるけれども、必ず神の真実な支配がこの世界の中に来る。それは迫っている。そのことを信じなさい。神の国が近づいたというのはそういうことであります。で、今日のこの箇所にも、神の国についての言葉がいくつか出てまいります。31節がそれですね。ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。そう書いています。神の支配が来る。そのことを祈り求めて生きていけばいい。で、イエスということはそのことを語って、それが神の国の福音でありますけれども、そのために真実な言葉と愛の行動と、そしてすべての人々のために血を流すという、そういう生き方によって、それが現実にすでにこの世界の中で始まっているということを示されました。その意味で彼は神の子でした。そしてヨハネの福音書の3章の16節に、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたと言われています。この世界はどんなに多くの悩み多い問題に満ちていようとも、神に愛されています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。で、この認識が一番根本にあるべきではないでしょうか。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。私たちは神様に愛されている。この世界は神様に愛されている。そのことをイエス・キリストは私たちに示してくださった。だから思い悩むな。そう言われるのです。思い悩むな。小さな群れを恐れるな。32節にそういう言葉がありますが、これはマタイの方にはありません。ルカ特有の言葉です。小さな群れを恐れるな。で、この表現は私たちに、この物語を読む私たちに 深い慰めと力を与えてくれるのではないでしょうか。祈ります。主なる神様、思い悩むなと教えられています。このあなたのお言葉に深く感謝いたします。小さな群れを恐れるなと言われています。私たちの小さな群れもどうかあなたのこの言葉を信じて、恐れずにビクビクせずに、あなたから与えられた大きな責任を果たすために、喜びを持って生きていくことができますように、私たち一人一人を強め導いてください。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の463番。